パッと眩しいパチンコ屋の照明が、私たちの笑顔を照らしては、ネオンに色彩を移しゆく。それからまた、闇の住人。ところどころに、見下ろすみたいな路上光線。街並みの彩りが、キラキラキラキラ。なんだか私は、披露宴のレーザーやら、照明の続きを見ているみたいで、心がいつもより高揚している。恋する二人の特別日和を見せられちゃったから、ありきたりの私たちが、ちょっぴり特別なものに思える瞬間なんだ。ガソリンスタンドの看板を過ぎながら、対向車線が眩しくなったり、寂しくなったりを繰り返す。まるで、酔いのロマンチック街道みたい。
他には、どんな演出があったんだ？
たくまが聞くに任せて、私は、赴くままに紹介を繰り広げた。教会の式典で、手を合わせる花嫁花婿の儀式が、混乱のうちに終始したこと。その後、ブーケ投げの時に、私には飛んでこなかったこと。風船が舞い上がって、強風で不思議な渦巻きみたいにして、太陽光線の斜めに差し込める不思議な曇り空へと消えていったこと。披露宴でのケーキカットの時、エミちゃんがわざと大きく切って、新郎の口に入らないくらいに、無理やり食べさせていたこと、すべてがダラダラのうちに浮かび上がってくるのだった。ああ、それからね、スクリーンが降りてきたよ。
それなら知ってるぜ。今までの経歴とか紹介するんだろう。
そうなんだけど、私も昔の写真の中に写ってたの。懐かしかったな。
若かりし日々の夢物語ってか。
ちょっと、それ、どういう意味よ。と、急断したら、たくまは知らんぷりして、口笛なんて吹いている。横の方を、グーに殴る真似をしてみせたら、
お前な、せっかくドレスアップしてるんだから、今日くらいおとなしくしてろよな。
なんて言われてしまうのだった。いいの。おしとやかを続けてたから、反動が来ちゃった。
それで、俺がとばっちりか。
悪い？
雇われ運転手の悲劇的心情。
すねない、すねない。何の関係もない人なんか連れていけないでしょ。だからさ。
だからなんだよ。
関係ある人になったら連れていけるかも。
なんだよ、さっきから。結婚式なんか見せられて、急に結婚願望の女になっちまったわけか。
そういうわけでもないけど、
もういい。バカなやつ。
ハンドルを片手にして帰ったら、急に私の方を突き返してきた。なんだか不意に、嬉しいんだか悲しいんだか、わからないような涙が出そうになってしまい、恥ずかしいものだから、慌てて、思い出した風を装って。
そうだ、あとね、太鼓の実演があったよ。
太鼓って、洋式のパーティーじゃないのかよ。
エミちゃんってね、なんでだか一時期、太鼓の一味に加わって、打ち鳴らしていたことがあるんだ。
へえ、変わった趣味だな。
そうなの。でも3人とも女の子だったんだけどね。勇ましくって堂々としていて、それで結構綺麗なんだもん。太鼓も悪くないって気がしたよ。
そりゃ悪くもないが。
何？やっぱりたくまはギター一筋？
だってギターだったらおめでとうって歌ってやることだってできるだろう。ショータイムにはうってつけじゃないか。
そんなこと実演したことあったの？
それが実際はなかなか照れくさくって、披露宴で歌うなんてプロくらいの歌唱力がなくっちゃ、俺みたいな下手歌じゃさすがに恥ずかしいさ。
でも結構うまいよ、それだけはね。
け、それだけで悪うございました、
なんてまた二人で笑っているのだった。いつの間にやら登竜門を過ぎ去って、私たちは高速道路の試練に立ち向かう。それは恋人たちの試練の道なのだ。なんていうのは冗談だけれど、単調なスピードで突っ走る夜の車窓は一本調子すぎてちょっと味気ない。私はやっぱり披露宴のことばかり話しているのだった。いつもより高揚気味なのが隣にいるたくまには分かってしまうけれども、それを悟られたくないほどの距離感でもないから、みんな悟ってもらったって別に構わないんだ。最後にね、新郎の挨拶の時になんか感極まっていたよ。
誰が？
新郎自身。
そうなの？
あれはきっとね、今まで不良でお母さんに迷惑をかけてきたことを不意に思い返して、恩返しの涙が溢れてきたのよ。
ほら、またお得意の創作文芸が始まった。
だって私確かにそう感じたんだもん。
女の第六感ってやつか。
そう、命中率 100%。
誰もがそう信じてる。それで本当の命中率なんて誰も知らない。世界七不思議の最高峰、それが女の第六感
なんて、たくまが格言めいたことを言うので、ちょっとびっくり。なんなのそれ、私のことを糾弾しているんじゃないでしょうね。
だから、右腕をこっちに寄せてくるな。危ないだろうが。そこでおとなしく座ってろ。披露宴の日に事故ったら、シャレにならないじゃねえか。
そうでした。テヘッと舌を出してみせた。私はいつもよりなんだかとってもハイテンション。 新郎新婦の喜びがそのまま乗り移って、参加者たちの心にきらびやかな錯覚が湧き起こるに違いないんだ。だってあんな綺麗なウェディングドレスなんだもん。やっぱり美しいうちに行きたいな。
なに、ポカンとほうけているんだよ。
ごめん、ちょっと式のこと思い出してた。
自分もやりたくなっちゃったってわけか。
何よ、前からそう言ってるじゃない。
恋人と夫婦とはまた似ているようで異なるものだからな。
たくまは複雑な家庭環境に育ったから、結婚とか夫婦の関係にある種の嫌悪、わからないけどちょっとした抵抗があるらしかった。私はそれを知っている。でもいいじゃない、ダメになっちゃったら別れればいいんだし。と尋ねてみたこともあるけれど、いつだって
そんな関係はなおさら嫌なんだ。
なんていうのがたくまのはずだった。披露宴の帰り道の味気ない高速道路。それなのに彼は今日はいつもと違うことをつぶやいた。
じゃあ俺たちも結婚してみるか。
なんていきなり真面目な声でささやいたのである。私は急にドキリとした途端に、まるで心が震えるみたいに力が抜けちゃって、そうしたら一言でも涙が落ちそうなくらい思いがあふれてきたものだから、だらしない、ただ黙ったままでコクコクうなずくのが精一杯になってしまった。それをごまかすみたいに彼の握ったハンドルの左手のあたりをぎゅっとつねってみる。
いた。お前な、俺が本気で話してんのにそういうことするか、普通。
とたくまが訴えてくるものだから、危ないから前を向いてなさい、と震えるような声のままで答えちゃった。
なんだ、お前、泣いてんじゃねえのか。
だって、嬉しいんだから、しょうがないじゃない。夢かどうか、つねってみたの。
人の腕で？
そうよ。そうしたらいつの間にか、つねったはずのその左手が、不意に、私の右手を握りしめた。彼は片手運転、私はなんだか心臓がドキドキしちゃって、やっぱり涙目。遠くの街明かりがにじんで揺らめいている。まぶしい街灯の下をくぐり抜けるとき、顔を見つめられたような気がして、ちょっと恥ずかしいくらい。 私はそっと彼の左手を握り返してみるのだった。ああ、今日は素敵な結婚式だったな。まだウェディングドレスの面影が残っているから、温かい手のひらを心に焼き付けるみたいにして、私はすっかりおしとやかを取り戻しつつ、二人はもう言葉も忘れたみたいになってしまい、酔いのドライブを続けていくのだった。あるいは酔いの高速道路は二人のための宿命の道なのだろうか。終わり。